New York Now with Yasuko.
Hi everyone! お元気ですか? New York Now! ナビゲーターのジャーナリスト沼田康子です。ニューヨークで今、キラキラ輝く、頑張っている人のお話を伺います。皆さんも元気になりますよ。Let's dive into today's stories!今日ご紹介するのは、ニューヨークで輝いている女性の盾師、かすみきょうさんです。
こんにちは、はじめまして。
よろしくお願いします。
お願いします。
この盾師ってね、結構漢字で書くとすごいじゃないですか。殺すって書いて、仁。どんな人のことを盾師と言うんでしょう。
こっちで言うと、このファイティングコリグラファーですよ、ね。写真を作る人ですね。もともとその盾って立ちっていう。名前で、まあ、歌舞伎から来てるんですけど、盾って。で、そこの歌舞伎の立ち回りをつけるっていうところから、盾師っていう。厳密に言うと、アクションシーンって、その、まあ、ファイティングディレクターがいて、コーディネーターがいて、コーリグラファーがいてって、役割が全部ちゃんと、まあ、分かれているんですけれども、まあ、一応総合して、盾師っていうと、まあ、アクションシーンを作る人っていう感じ、あと教える人。盾っていう言葉自体は全然この国にはなかったんですね。もう当然ですけど。なので、もう私がここで道場を開いた時に、まあ、やっぱ盾という言葉を、まあ、折り紙のように、その言葉に市民権を獲得させるというか、一般名詞になるぐらい活動していきたいなと。
本当に今ニューヨークに住んでらっしゃる方だったら、どこかで、かすみさんの姿をご覧になってるんじゃないかなというぐらい、今この盾波涛流ニューヨークというね、このかすみさんを中心とした盾のグループは大活躍ですよね。
ありがとうございます。もうちょっとずつちょっとずつですよね。もう本当に小さいところからコツコツやって、2014年に道場を私作って8年目になるんですけれども、ようやく結構皆さんに知ってもらえるようになってきたかな、感じますね。
ご自分でもこう実感できてるってことですね。日本のね、お祭り、季節のイベント、それからこの間セントラルパークのところでありましたジャパンパレードっていうね、こう歴史的なこうパレードがありましたけど、その時にももう参加してらっしゃいましたし、いろんなところに出没しますよね。
そうですね、いろいろ声をかけてくださるようになってきて、ね、アクションシーンを作るときとか、まあ、ステージでやるときに、ちょっとそのジャパニーズソードを使ってこういうシーンを作りたいんだけどっていうご相談をいただけるようになって、まあ、そこちょっとこうそこに行ってディレクターの人とご提案させていただいたり、まあ、シーンをちょっと作ったりとか、またその所作を教えたりとか、あと刀を貸したりとか、そういうふうな感じでちょっとずつちょっとずつ活動の場が少しずつ広がってきてます、はい。
次世代を担うようなその剣士たちも育てていらっしゃって、今何人ぐらいいらっしゃるんですか？
全員含めて100人以上います。
お、すごい。
最近ロサンゼルスにもクラスを開設したので、まあ、そういうメンバーを入れたり、あとはこのパンデミックを機にして、オンラインでクラスをするようにもなったので、ちょっと生徒さんが逆にそういう意味では幅が広がりました。ロスはそうですね、オンラインでやりながら何ヶ月かに1回、2ヶ月かな、2回行って向こうに。それでもう朝から晩までずっと稽古を。飛行機乗るギリギリまでクラスを教えて、で終わったらもうぐわーっと大急ぎで刀を片付けて、もうカチカチ山みたいに刀を担い飛行機に乗り込むみたいな感じで。
結構だからそのイベントとかで、かすみさんを見かけるときに刀をこう腰に下げてね、なんか演技を見せてくださる人たちは、アメリカ人の方、たくさんいらっしゃいますよね。
そうですね。なんか、やってみたかったって前から思ってたという方が実は多くて、で、実際やってみると、まあ、すごい面白いみたいに。映画のワンシーンを作るのも元の仕事なので、役者さんが多いですね。アクションシーンがちゃんとオーディションが来る前にもできるようになっておきたいっていう方がすごく多くて、ロサンゼルスの方はもうプロ のスタンとか、プロの俳優さんのみ教えてるんですね。なんか最初にロスをやった時はもう 生徒さん0人かもしれないけど、とりあえず一歩踏み出してみようかなと思って、もうダメ元で無理やりちょっとやってみたんですよね。でそれが皆さん喜んでくださって、エージェンシーの方たちが逆に先にこう目をつけてくださって、すごい宣伝をしてくださったんで、よかったです。
すごいです。だからハリウッドのねムービースターにそのうちかすみさんが教えた方が出てくるのかもしれませんけれども、今いろんな人に教えたりしてらっしゃる、そのかすみさんご自身がそもそもはどこで盾を学んで、どうしてまたこの盾の世界に入ったんですか？
もともとは日本で、日本の高瀬道場っていう、まあ、それこそプロの、アクションシーンを作る、まあ、道場ですよね。でそこに弟子入りしたのが最初ですね。でもともとアクション映画を10歳ぐらいの時からすごくこう見るのが好きで、いつかああいうことを自分もやってみたいなって漠然と思っていて、で時が経ち、で、まあ、大人になってそういうところに通っているっていう人と知り合って、で、まあ、一回ちょっと見学に行ってみようかなって軽い気持ちで行ったんですけども、そこでも衝撃 でそのまますぐ弟子入りしたって感じで27ぐらいだったかな。
最初10歳で思って、子供の頃ってほら学校の先生になりたいとかケーキ屋さんになりたいとかいろいろあるじゃないですか。
はいはい、
そこからもう時代劇というか盾師になりたいみたいなのだったんですか？
ああいうアクション映画に携わりたいってい こう漠然とした思いがあったかなっていう感じで、盾師っていう言葉を知ったのは本当大人になってからで、チャーリーズエンジェルとかすごい大好きで見てて、なんか女性がバッタバッタとこう男たちをなぎ倒すみたいなとか、あと里見八犬伝とかも塩見悦子さんのシーンとかすごい感動してよく見てましたし、まあ、一番10歳の時に一番衝撃だったのがインディーン・ジョーンズっていう映画ありますね、うんうん、あの時当時自分と同じ年だったキー・フォイカンっていう子がなんか何万人の中から選ばれて、役者初体験初めてであそこのオーディションに受かって出た子がいたんですね、少年の役やつ。もうそのキーホイクアンを見た時にやっぱ年齢が同じぐらいだったっていうのもあって、もううわーってこうなんか映画館で終わってもちょっと立ち上がれないぐらいすごい衝撃を受けて、もうそのぐらいですかね。いやアクション映画やりたいなって。
ニューヨークナウ with Yasuko。
大人になってで最初私が、まあ、俳優業をやってたんですけど、その時にいよいよやっぱりやりたいって思うようになって、それで、まあ、後に師匠となるその高瀬道場の高瀬正さんに出会って、完全に雷が落ちたみたいな、あもうここで自分の人生を決めようみたいなぐらい本格的に修行を始めた。
わーすごい、そんな瞬間って本当にあるんですね。
あの時はもう本当こう今までバラバラだったパズルが一気にこう音を立てて全部が重なり合ったみたいなくらいの衝撃でしたね。もう稽古はめっちゃくちゃ厳しかったんですけど、厳しいより楽しいの方が上回って、毎日泊まりがけでずっと道場にいました。先生たちにお前もう帰れとかよく言われて、しつこいとか言われたんですけど、ずっともう朝から晩まで稽古して、そのまま先生のお家でご飯いただいて、で泊まってまた朝稽古してるみたいな
そのこれだって言った時は、そのなんかこう例えば刀でキラッとした時とか、なんかそのモーメントはどんな所作だったんですか？
その道場の先輩たちがやっぱり上手で、すごい勢いでこう切られてくれるんですね、リアクションを取って。その時にこう快感、うわすごみたいな感じで先輩たちがもうすごい技術だったからなんですけれども、あの時はもうそれでうわこんな世界あるんだみたいな完全にハマった瞬間でしたね。
じゃあもうかすみさんのこの青春時代というか若い頃、盾とかアクションとかそれ一辺倒って感じだったんですか？
そうですね、そこの道場に通い始めてからは電車賃さえあればもういいやぐらいずっと通ってましたね。で道場に行ってもやっぱり1万ペーペーなんで、ね、やっぱ厳しいからできないならもう見てろみたいな外されるわけなんですよね。でそうするとやっぱ悔しいから、悔しさと楽しさがもう相まって完全集中みたいな感じで、寝てる時間以外はもう全部稽古したいみたいな。
でも女性だと数も少ないし、食べていける、いけたもんだったんですか？
あの頃はだから初めてアルバイトをしました、そこに通い始め弟子入りしてからは。でもだんだんだんだんやっと認められるようになって、その師匠が、まあ、アクション映画の監督だったので、その先生がやるアクション映画には必ずもう高瀬一家みたいな感じで総出で行くわけなんですね。現場で学んだりして、でだんだんだんだんできるようになってきたっていう感じですかね。
その大好きな大好きなその盾をね、ずっと高瀬道場でこう学んで、その中にアメリカ行きがポンってやってくるわけですか？
そうなんですよ。アメリカ行きはある日突然、私のパートナーがですね、急に勉強したいって言い始めて、ニューヨークに行きたい、えってなってでその時ちょうど3人目が生まれた時で、何言ってんのこの人って思ったんですけど、みんな家族でみんなで行きたいって急に言われて、ちょっと大ショックだったんですけどじゃあ仕方ない行くかみたいな感じで、まあちょっと自分的には島流しにあったような感覚だったんですけど
まあ普通で言うとね、ニューヨークって言ったらいいなって思いますけど、だから結婚してもずっとこう続けてたわけですよね。その
そうなんですよ、子供が生まれて3ヶ月ぐらいすると、もう早く復帰してやりたいみたいな。でそれが3回続、まあ私3人子供いるんで3回続いたんですよね。それでじゃあもう3人目生まれて、もうよしもうこれでガチで行くぞみたいな時にそれを言われたので、なんか自分のキャリアをあの時は一回全部こうなしにしなくちゃいけないのかなってい う, こう自分の生きがいだったものをこう削がれたような感じで、ちょっとすごくショックだったのと、同じ時期に母のがんが発覚したんですね。でもうステージ4だったんで、そんな時にアメリカなんて行ってられないよって両方思って、絶対無理って思ってたんですけど、当時の父と話した時に、いや俺の女房は俺が面倒見るから、お前は自分の旦那の面倒見みたいな、だから一緒に行けみたいなこと言ってきて、それで決めましたね。あ、じゃあそうだな
と。じゃあ最初は道場とか別にここでビジネスやろうとかアメリカ人に教えようとかじゃなかったわけですね。
全然違ったですね。だからニューヨーク来て最初の半年はもう毎日泣きそうになってました。もう大嫌いとか思って、立てもできない、立ててもね、自分のキャリアも全部ストップして、子育て全然、あのところは言葉も分かんないし、おむつどこで買ったらいいか分かんないしみたいな。でも子供3人いるし、当時あの時まだ5歳2歳0歳だったんですよ。でもどうしていいか分かんないけど、どうにか生きていかなきゃみたいな感じで必死だったのを、まあ、覚えてますね。
Yasuko's New York。 そこからどうやってこの道場を作ろう、教えていこうみたいに変わったんですか？
いつかはこっちでも自分でできることをやっぱやっていきたいなとは漠然と思ってたんですが、やっぱ怖くって一歩踏み出せなかったんですね。自分もこんな別にこの国のこと知らないし、子供もまだちっちゃくて3人もいるし、英語もそんなに堪能じゃないしみたいなだったんですけど、ある日、友達の友達の友達の友達みたいな、すごい遠いところの知り合いの紹介で、一人男の子がお父さんに連れられて、殺陣っていうアクションをやってみたいってうちに訪れた時があったんですね。刀を二振り持って渡米してたので、本当に玄関先で、じゃあちょっとやって振ってみるっていう感じで、まあ1時間ぐらいちょっとこうやって、その男の子のお父さんからその日の夜にメールが来て、もう彼はLove it、もう本当 どうしようもないぐらい、本当大好きな 感情になったと。ぜひやりたいっていうふうに言ってきたんですね。で、それが最初の時の思い出と重なって、こんな子が一人でもいるんだったら、何を怖がってたんだろうなって、やんなきゃダメじゃんって、吹っ切れて、そこで。じゃあもう道場開こうって、スイッチが入って、そこで。で、もう入ったら最後もう、だって、決めると早いんで、もう自分の家の地下室を全部、道場に作り変えて、最初生徒一人から始めました。
だんだんだんだん増えていったんですか、じわじわと。
そうなんです。教えてるうちに、だんだんだんだん、その風の噂っていうんですか、友達が友達をの宣伝になるみたいな感じで、うち今でもそうなんですよ。本当に 90% 以上、うち今、口コミなんですよ、ここまで広がった。本当、生徒さんのおかげです。
何を教えるのが殺陣なんですか？
殺陣って、マーシャルアーツと違って、相手のために自分がどう動くかっていうことが全てなんですね。勝敗を決めるスポーツではなくて、まあ、パフォーミングアーツなので。だから、どうやって相手をこうリスペクトして、相手のために動いたらいいかっていうことを通して、やっぱり、まあ、ニューヨークならではっていうか、その国もね、文化も、宗教も違う子たちが集まってるので、自分にない概念をどうやって認めて一緒にやっていくかっていうことを本当にテーマにして教えています。
なるほど。いろんなことがあったと思うんですよね。
ありますね。もう本当。まだ道場を作るか作らないかぐらいの時に、うちの子供たちが行ってた幼稚園で、その盾を見せてほしいって言われたことがあって、でその日本の伝統芸能をなんか一つ見せるみたいなので、じゃあ盾を見せますってなったんですけど、前日の夜にキャンセルになったんですね。でなぜかというと、その他のお母様たちがその刀で人を切る方法をなんで子供に見せなきゃいけないかって言われて、所作を見せるとか型を見せるっていうことが人のなんか切り方を伝授しますみたいな感じに捉えられてしまったみたいで、でちょっとそのまま引っ込むのが悔しかったんで、いやこうじゃなくてこうなんですよっていろいろ言ったら、まあ日本人の方のファミリーだけ見せてもいいってことにしましょうみたいな、よくそんなふうにはあみたいなこともあったし、あとはその道場を終わった後、自分たちで掃除したりするじゃないですか。やっぱそれにはきちんとね、自分たちが使ったものにやっぱり礼を尽くすっていうのはとっても大事なので、まあ自分もそうでありたいし、言ったんですけど、ある日、掃除をさせるためにあなたの道場に行かせてんじゃないみたいにクレームがあって、うちの子に何あんたの道場の掃除をさせてんだみたいな言われたこともあって、ああ、なるほど、そうなるんだとか、お侍さんは男がするもんだろうっていうふうに言われて、なんで女がやるんだみたいなことを言われたこともありましたね。まあでもそのたびに、そういうふうに考えるんだなっていう、純粋に本当になるほどってやっぱ思うんですね。なんで、例えばその、お侍さん男だもんだろうって言った時には、じゃあ女性は武芸者と言って、ちゃんと女性でも使える人がいますと。しかもこの国においては、盾という技芸は、男でも女でも、おじいちゃんでもおばあちゃんでも子供でも誰でもできる技芸なので、男性しかダメとかそういうことを言うような道場ではうちはありませんとはっきり教えて、もうそれ言われた次の日には自分の道場のウェブサイトにもうわざとそれ書いてる。誰でもできると、どんな国でもどんな宗教でも関係なくできるのはこの技芸ですってガーって書いたことがあって、
なるほどね。
一つずつそうやってこうクリアにしていったって感じですかね。知らないものに対してね、こうやっぱりなんていうの、恐怖を覚えたり何かクレームを感じてしまうのは人間の自然なことだと思うので、知ってもらうことが大事じゃないですか。だ現場でもまだアジア人の女性でってなるとあんまり言うこと聞いてくれない時とかあるんですよね。なんかその時も俺の方が強いに決まってると言われたりする時だけど、そういう時は、いや、 アクションを作るというのは強いとか弱いとか関係ないんだよっていう、むしろ相手のためにどれだけすごいリアクションを取ってあげて、どれだけ安全に、どれだけダイナミックなシーンを作るかっていうのが大事なんですよっていうことをこうお伝えしたりとか、そういうふうにしています。
Yasuko's New York。 本当に一から始めて、そしてそのいろんな来る敵というか、こういろんなエイヤーとこう、だけどただ切っちゃうんじゃなくて、ちゃんと心から納得して、今まで長い道のりをかけてこうこの世界を作ってきたっていうのがよくわかりましたね。
ありがとうございます。そう言っていただけるとなんか嬉しいですね、まだここまでしか進んでないんだなって思う自分もあるし、まあよくここまでやってきたなって思うこともありますね。ただやっぱり家族の、特にその子供たちが本当に協力してくれてたことに、いつもそれを思うたびにやっぱ感謝が生まれて、道場で遅くまでやってたりすると、もう今本当何も言わなくてもこう洗濯物を畳んでてくれたりとか、夕飯を作ってくれてたりとかで、夜遅くまで私たちがやってると朝自分たちでお弁当を作ってくれてたりとか、あとやっぱりどうしても、まあ、主人がなかなかいないのでコンサートに見に行けなかったりとか、ね、なんかそういうのに参加できない時もあるんですけど、まあ、近所の人が送り迎えを手伝ってくれたりとか、もう本当周りに支えてもらえなかったら何一つできなかったと思います。そういう周りの人の協力に対する感謝がもう生まれるというか、私初めてここの家でみんな引っ越してきた時、本当に英語とか一言も喋れなくて、そのペンで絵描いて説明したりしてたんですけど、その当時からみんなやっぱり知ってて、自分の性格的にすごいオープンなのかもしれないですね。あんまりそういうところにプライドないっていうか、全然できないってすぐ言っちゃう。教えてるときはもちろん全然別なんですけど、私道場離れるといきなりもう本当ダメ人間になっちゃうんで、生徒が大体面倒見てる。まず道を覚えらんなくっていつも迷子になるんで、大体生徒がいつも連れてってくれたりとか、あと携帯すぐなくすんで、いつも生徒が携帯を管理
して全然関係ないじゃないですか。
全然なんかね、自分の面倒があんまり見れてなくて、デートがしっかりしてるかな、子供たちと。
いやでも盾をやるときは本当にキラキラ輝いてますからね。これラジオ聞いてて、今まで実は見たことがないっていう人はね、本当霞京って、霞の川香り、隅は純粋の純、そしてうやうやしいの京で霞京、 Google で引いていただいてね、活躍ぶりをこう見ていただければ、どんな方なのか、携帯がないなんて言って探しているような人にはね、到底思えないかっこいい姿をご覧いただけます。今年はまたちょっと一大新しく大きな挑戦をする年にもなってらっしゃるということで、これから
そうですね、いろいろ、まあ、いろんな長期で できる仕事にもチャレンジしていこうかなと思っていて、で、まあ、一つはゆくゆく私、その、映画の制作のプロダクションを作りたいと思っていて、自分たちで映画制作をメインにやっていきたいなと思っているんで、制作をする会社の設立に向けて、いろいろ動いています。
はい。ニューヨークナウ・ウィズ・ヤスコのね、今回後半、次の回で、この霞京さんが今どんな風にね、頑張ってらっしゃって、この今年の目標は何なのか。そしてちょっと波動流をミニミニ体験みたいな形で、皆さんも家でできることちょこっとね、伺えたらなと思いますので、
もう縦の動きはもう50歳以上の方にめっちゃおすすめな筋肉ばっかり使うんで、ぜひお知らせしたいと思います。
はい、じゃあアンチエイジングにも効果ある。若い人だってもちろんいいわけですよね。
もちろんです、もちろんです、もちろんです。
わかりました。じゃあぜひ次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
New York Now with Yasuko。
いかがでしたか？ニューヨークでキラキラ輝いて頑張っている人のお話をお届けしました。皆さんも今日元気に今を楽しんでお過ごしください。ナビゲーターはジャーナリスト沼田康子でした。
Thanks for listening to New York Now with Yasuko。 Hope you enjoyed the New York vibes。 Have a great day and see you next time。
またね。